From the conference center at Temple Square.
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖とイエス・キリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F. ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、松井聖とイエス・キリスト教会第180回半期総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。このカンファレンスセンターまたは世界中のステークセンターに出席している皆さん、またラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて参加している皆さんにご挨拶申し上げます。この大会には中央幹部と中央補助組織会長会が出席しています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。聖歌隊が開会の賛美歌永遠の真理を歌いました。続いてエホバ天地の主を歌います。開会の祈りは70人のジェラルド・コセイ長老です。
Our dear Father in heaven, 私たちの愛する天のお父様、私たちは心が喜びで満たされています。特にこの大会の朝に喜びを感じ、そしてこの多くの会員たちと共にカンファレンスセンターに世界中で集まれることを喜びを感じています。私たちに与えられている知識に、そして神聖な贖いについて知っていることに感謝をしています。真理が再びこの地上に回復されて、真理の回復を通してそれが新たに与えられていることを感謝しています。そして生ける預言者が与えられていること、私たちは預言者を愛し支持します。どうぞ預言者と彼の家族を祝福してください。この神聖な技に携わる方々を祝福してください。この大会を始めるにあたり、今日話をするすべての人がお父様の御霊を豊かに受けて、そして私たちが彼らの言葉を受けるにあたって、私たちが誠心誠意で彼らの話を聞き、彼らの教えを実践することができるように祝福してください。慰めが必要な人が慰めを与えられて、そして真理を求めている人が彼らの祈りの答えを見つけることができますように、私たちが御子の皆を明かしするものとなることができますように、イエス・キリストの聖なる皆によって申し上げます。アーメン。
今朝の最初の話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング長老です。お話に続いて聖歌隊が羊を守れる羊飼いの愛を歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会会長のボイド・K ・パッカー会長がお話しします。その後、七十人会長会の J ・E ・ジェンセン長老がお話しします。
愛する兄弟姉妹、この安息日に皆さんにお話ができることは光栄に思っています。世界中の何百万という松井生徒と友人の皆さんに向けて話す割り当てを受けてへりくだる思いがします。この神聖な機会に備えるにあたり、私は皆さん一人一人の必要と主が望んでおられるメッセージについて祈り、深く考えてきました。皆さんの必要は非常に多く、そして様々です。皆さんはかけがえのない神の子供です。神は皆さんを一人一人ご存知ですから、皆さんと皆さんの必要に合ったメッセージを送り、励まし、正し、導いてくださいます。神がこの大会で私に望んでおられることを知るために、私は神のしもべたちの言葉を聖文や過去の大会の報告から読みました。そしてモルモン書に登場する偉大な主のしもべアルマの言葉を読んだとき、祈りの答えを受けました。おお、私が天使であって私の心の願いを遂げることができればよいものを、私の心の願いとは出て行って神のラッパのように地を震わせる声で語り、すべての民に悔い改めを叫ぶことである。誠に私は雷のような声であらゆる人に悔い改めと贖いの計画を告げ知らせ、もはや地の前面に悲しみのないように悔い改めて神の御元に来ることを彼らに勧めたい。しかし見よ、私はただの人であり、このように願うことさえも罪である。私は主から与えられたもので満足すべきだからである。そしてアルマの次の言葉に祈り求めていたことに対する指示を見出しました。見よ、主はすべての国民にその国民を使い、その国民の言葉を使って 主の御言葉を教えることを許されるからである。まことに主は賢明にもご自分が彼らにとってふさわしいと思われるすべての事柄を教えることを許される。したがって賢明にも主は正しく真実なことに応じて勧告されるということが私たちにはわかるのである。神のしもべが語るこのメッセージを読んで今日なすべきことがはっきりとしました。神はその子供たちにメッセージとそれを伝える権能を持つ人を送られます。私がすべきことは神と神のしもべたちに対する信頼を築くことで、私たちが行ってその勧告に従えるようにすることです。神がこれを望まれるのは私たちを愛し幸せにしたいと願っておられるからです。そして神への信頼が欠けることで悲しみが訪れることをご存知だからです。神を信頼しなかったために天の御父の子供たちに悲しい結果が訪れたことは世界が創造される前からありました。私たちは神が預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示から前世において天の御父とその長子エホバが現世で生活する計画を提示したときに多くの兄弟姉妹たちがそれを拒んだことを知っています。ルシフェルがなぜこの造反に成功したのかすべてわかるわけではありませんが、一つ明らかなことがあります。現世に来る祝福を失った霊たちは永遠に惨めな状態を避けるために神に頼ろうとしなかったのです。神を信頼しなかった悲しい霊は天地の創造以来後を絶ちません。なぜ信仰を持って神に頼れなかったのか、そのすべてが分かっているわけではありませんので、慎重に神の子供たちの生き方から例を挙げることにしましょう。皆さんの多くは彼らが危険な状況に陥ったことを学んできたはずです。例えばヨナはニネベに行くようにという主の言葉に従わなかったばかりか別のところに行ってしまいました。ナーマンは川の水で身を洗えば重い皮膚病を主が癒してくださるという主の預言者の指示を信頼できませんでした。簡単な方法であったためプライドが許さなかったのです。救い主は安全な船から降りて水の上を歩いてくるようにペテロに言われました。ペテロのこの話を聞くと私たちは身につまされ神をもっと信頼する必要があると感じます。こう記されています。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった、主よ、あなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。その後ペテロが主に頼り殉教に至るまで主への奉仕を忠実に果たしたという事実から私たちは勇気を得ることができます。モルモン書で若きニーファイの話を読むと、主の戒めがどんなに困難に思えても主を一層信頼して従おうという気持ちになります。主に信頼を寄せるニーファイの言葉に私たちは安堵を覚えますが、これを語った時ニーファイは危険で命がけの難題に直面していたのです。彼は言いました。そこで私ニーファイは父に言った、私は行って主が命じられたことを行います。主が命じられることにはそれを成し遂げられるように主によって道が備えられており、それでなくては主は何の命令も人の子らに下されないことを承知しているからです。 このような信頼は神を知ることから生まれます。私たちは栄えある福音の回復を通して地上の誰よりも主が次の言葉で民に示された平安を感じてきました。主のこのような言葉です。静まって、私こそ神であることを知れ。私たちが神を信頼できるよう神がご自身を明らかにしてくださったことを思うと、私は感謝の気持ちでいっぱいになります。私にとってそれは1820年に一人の少年がニューヨーク州の森で経験した出来事から始まります。その少年ジョセフ・スミス・ジュニアは木々の間を歩いて人のいない場所に行きました。そして神が答えてくださるという完全な信頼を持って、イエス・キリストの贖いによって清められ救われるためにはどうすればよいかを知るためにひざまずき祈ったのです。私はこの話を呼ぶために神とそのしもべたちへの信頼が深まります。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。それが現れるや否や、私は我が身を縛った敵から救い出されたのに気づいた。そしてその光が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である。彼に聞きなさいと言われた。御父はご自身が生きておられ、イエス・キリストが御父の愛する御子であり、御父は子供たちを救うために御子を使わされるほど私たちを愛しておられることを明らかにしてくださいました。そして私は神がこの無学な少年を使徒、預言者に召されたという証があるので、現代の神の使徒と預言者たちを信頼し、神に仕えるように彼らが召す人たちも信頼しています。この信頼は私と家族の生活に祝福をもたらしてきました。何年も前、エズラ・タフト・ベンソン大館長が日曜日のこのような大会で話をしました。大館長は私たちにできる限りのことをして負債を払い、負債をなくすように勧めました。住宅ローンのことにも触れ、不可能かもしれないが抵当のある負債を完済できるならそれが一番いいと言ったのです。私は大会が終わると、住宅ローンを完済する方法があると思うかと妻に尋ねました。最初は思いつきません。しかし夕方には別の州で入手した不動産のことを考えていました。何年も売れないでいた物件です。しかし主を信頼し、主のしもべのメッセージの言葉を信じて、月曜日の朝、私たちは不動産の売却を託してあったサンフランシスコの業者に電話をかけました。その2、3週間前にも電話をしたのですが、この物件に興味を示す方はもう何年もいらっしゃいませんと言われていたのです。しかし大会翌日の月曜日に受けた返事は、神とそのしもべを今日に至るまでしっかりと信頼できるようにしてくれるものでした。お電話をいただき驚いています。あなたの物件を購入できるかどうか今日問い合わせに来た人がいるのです。驚いてどのくらいの金額を提示されたかと尋ねると、それは私たちの住宅ローンの残高より何ドルか多い金額でした。単なる偶然だというかもしれません。しかし私たちはローンを完済できました。そして私たち家族は今も預言者のどんなメッセージにも耳を傾けます。それは神が望まれる安全と平安を生み出すのに何をすべきかを告げてくれるからです。このような神への信頼は家族や地域社会に恵みをもたらします。私はニュージャージーの小さな町で育ちました。私たちの支部に定期的に出席する会員は20人にも満たないほどでした。その中にとても謙遜な回収者で年配の女性がいました。強いノルウェーなまりの英語を話す移民の女性でした。家族の中でも住んでいた町でもたった一人の教会員でした。この女性は支部会長であった私の父を通して主から支部の婦女教会会長に召されました。手引き書はありません。 近くに住んでいる教会員もいません。知って彼女が知っていたのは、主が助けの必要な人を気にかけておられることと、愛はいつまでも耐えることがないという婦女教会のモットーの言葉でした。いわゆる大恐慌の最中のことです。失業者と住む家のない人で街はあふれていました。そこで自分には主から託された務めがあると感じ、この女性は近所の人に頼んで古着を譲り受け、洗濯しアイロンをかけ箱に入れて家の裏口に置いたのです。近所の人はお金がなくて着る服に困っている人が相談に来ると、この通りの先の家に行くといい、モルモンの夫人が住んでいて服を分けてくれるからといったものです。主は市政を司ってはいませんでしたが、町の片隅を明るくされました。ご自分を深く信頼する一人の目立たない女性を召すことで、彼女が主の思いを知り実行できるようにされたのです。主への信頼により、この女性はその町の中で助けの必要な恩師の子供たちを何百人も助けることができました。その同じ神への信頼は国民にも祝福を注ぎます。私は主に信頼を置くなら、次のアルマの約束が成就することが分かってきました。見よ、主はすべての国民にその国民を使い、その国民の言葉を使って主の御言葉を教えることを許されるからである。誠に主は賢明にもご自分がふさわしいと思われるすべての事柄を教えることを許される。神は国税を司ってはいませんが、人々を心にかけておられます。そして国民のためになることを行い、主に頼る人を影響のある地位に置くことがおできになるのです。私は世界中を旅してそれを実感してきました。1000万人を超える町で大会に集う数千人もの末立生徒に向けて話をしたことがあります。その時は会場は巨大なスポーツアリーナで行われました。開会前にハンサムな若者が最前列に座っていることに気がつきました。彼と同じく一般の人よりもフォーマルな装いをした人たちが周りを囲んでいます。近くにいた中央幹部に尋ねたところ、その町の市長だと教えてくれました。私が自分の車に向かうと、驚いたことにその市長が私に挨拶するために自分のスタッフに囲まれながら待っていました。市長は進み出て私に握手を求め、こう言ったのです。この町とこの国に来てくださってありがとうございます。人を育てるために皆さんがしておられることに感謝しています。皆さんのような人や皆さんのような家族がいるので、私たちが市民に望む調和と繁栄を生み出すことができています。その瞬間、私はこの市長が主がその子供たちの中で権威ある地位に置かれた誠実な人の一人だということが分かりました。その大きな町の中で教会員はほんの一握りでした。また市長は教会の教義も教会員のこともほとんど知りませんでした。それでも神はこの市長に、神とそのしもべたちを信頼する末立生徒が市民にとって光となるというメッセージを送られたのです。この大会で話す神のしもべたちについて私はよく知っています。彼らは神の子供たちにメッセージを伝えるよう神から召されています。主は彼らについてこう言われました。主なる私が語ったことは私が語ったのであって、私は言い逃れをしない。たとえ天地が過ぎ去っても、私の言葉は過ぎ去ることがなく、すべて成就する。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。私たちは学び、悔い改めて主の求めを行って言って行いたいという思いから耳を傾けるときに、主への信頼を示すのです。神を信頼して、この大会のあらゆる説教、歌、祈りの中に主のメッセージを求めて耳を傾けるなら、それを見出すことができます。そして言って主が望んでおられることを行うならば、神を信頼する力は強くなり、やがて主が自分を信頼してくださっていることを知って、感謝の念に満たされるでしょう。松井聖徒イエス・キリスト教会は、神から選ばれたしもべたちによって今日神が語っておられる教会であると明かします。トーマス・S・モンソンは神の預言者です。 天の御父と御子イエス・キリストは生きておられ、私たちを愛しておられます。イエス・キリストの御名によって証しいたします。アーメン。
Thank you.
この総大会が開かれている現在、世の中には混乱と危険があふれています。若い人たちは一体どのようにして生きていったらよいのだろうかと不安を感じています。世界にこのような状態が来ることは啓示によって警告されてきました。そしてどうすべきかが常に預言者と人たちに示されてきました。主はすべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語ることを預言者ジョセフ・スミスに明らかにされました。神権の鍵が回復されて、祖父、父親、息子のいるすべての家庭に神権の権能が与えられました。世界が混乱のただ中にあった15年前、大官庁会と十二使徒定員会は、家族、世界への宣言を発表しました。教会の歴史上5番目となる宣言です。これは聖文が定義するところの啓示であり、読んで従うことによって教会員に益をもたらす指針です。この中に次のように記されている箇所があります。私たち末日聖徒イエスキリスト教会の大官庁会と十二使徒評議会は、男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものであることを厳粛に宣言します。そこで神々は下っていって、ご自分の形に人を組織し、神々の形に人を形作り、男と女に形作られた。そして神々は彼らを祝福しようと言われた。また神々は言われた。彼らに海、笛、地に満ち、地を従わさせるようにさせよう、従わせるようにさせよう。この戒めは現在も有効です。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。人が存在するのは喜びを得るためですから、私たちは幸せになるよう計画されています。リーハイは人は自由であり、大いなる終わりの日に律法に従う罰を受けるほかは思いのままに行動することができ、強いられることはないと教えました。古いことわざにこうあります。主は私に賛成の票を投じておられ、ルシフェルは反対の票を投じている。だが大切なのは私がどちらに票を投じるかなのだ。この言葉は、私たちの選択の自由にはサタンがどのような意向を持っていようと、それをしのぐ力があるという教義上明らかな点をよく言い表しています。選択の自由は大切なものです。私たちは愚かにも、また何も考えずに選択の自由を捨ててしまうことはできますが、無理やり取り上げられることはありません。悪魔が私にそうさせたのだという有史以来の古い言い訳もあります。それは間違っています。悪魔は人を欺き、道を誤らせることはできますが、罪を犯したり罪にとどまったりするようあなたや誰かに強制する力はありません。命を創造する力を託されることによって、最も大きな喜びを得ることができると同時に、最も危険な誘惑を受けることもあります。この世で生活する賜物と新たな命を創造する力は神から与えられた祝福です。この力を義にかなって用いることにより、他の何にも増して私たちは天の御父に近づき、満ち満ちる喜びを経験することができます。この力は幸福の計画に偶然に付随しているものではなく、計画の鍵であり中心となるものです。永遠の律法に従ってこの力を用いるか、あるいはその神聖な目的を無視するかは、永遠にわたって私たちに影響を及ぼし、それによって将来どのような存在になるかが決まります。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。人が父なる神に従うことを自由意志によって決め、その思いを祈りの中で神に表明するかどうかは全くの自由です。従順であればこれらの力を結婚の制約の中で用いることができます。私たちの命の泉から子供たちと家族がもたらされます。 夫婦間の愛は尽きることはなく、生涯を通じて達成感と満足をもたらしてくれます。これらの祝福をこの世で受けられない人は次の世で与えられると約束されています。永遠の忠誠を誓い、法律上正式な儀式を受けた後にのみ、また理想的には神殿で結び固めの儀式を受けた後に、愛を完全に表現するために聖職の力を行使するのでなければ純粋な愛とは言えません。この力は永遠の伴侶となる男女、すなわち夫婦の間だけで用いるべきものです。この点について福音は極めて明確に教えています。戒めを無視するのは自由ですが、あなたは何々してはならないなどの率直な言葉で表現されている啓示については私たちは注意を払うべきです。サタンは命をもたらす力を持つ全ての人に対して嫉妬しています。サタンは命をもたらすことはできません。その能力がないのです。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めている。悪魔はあなたを不道徳な関係に誘い込み、聖職の力を義にかなって用いる基準を引き下げようとしています。主はご自身に従う者たちに理解しやすいイメージを与えるためのようなものであるという表現を使われました。以下はその例です。また天国は商人のようなものである。天国は網のようなものである。天国は畑に隠してある宝のようなものである。現在ポルノグラフィーがもたらしている恐ろしい影響力は全世界に蔓延する疫病のようなものであって、ここに一人そこに一人と感染させ、ほとんどの場合夫や父親を通してあらゆる家庭に容赦なく入り込もうとしています。この疫病は不幸なことにしばしば霊的な致命傷を与えます。ルシフェルは偉大な贖いの計画、偉大な幸福の計画を覆そうと躍起になっています。ポルノグラフィーは必ずキリストの御霊を退かせ、天の御父と子らの間の交わりを遮断し、夫婦間の関係を引き裂きます。神権にはこの上なく大きな力があります。神権の影響を受ける場所に自分を置いていれば、神権はポルノグラフィーという疫病からあなたを守ってくれます。ポルノグラフィーはまさしく伝染病です。従順であれば神権は習慣を断ち切り、常用癖から抜け出す方法を教えてくれます。神権者にはその権能があり、邪悪な影響力を追い出すためにそれを行使すべきです。私たちは教会員に対して目を覚まし、今起きていることを理解するよう警鐘を鳴らしています。両親の皆さん、この悪事が家庭の輪を脅かすことがないように注意し、常に警戒してください。私たちは結婚に関してサタンが勧める多くの代用品と偽物から守ってくれる道徳の標準を教えています。福音の原則と一致しない関係へと進めるものはことごとく間違っていることを理解しなければなりません。私たちはモルモン書から悪事は決して幸福を生じたことがないことを学んでいます。人はこの世に生まれる前からそのように作られていたのであって、清くないもの、自然でないものに対する生来の傾向から抜け出せないと考えている人がいます。そのようなことはありません。天の御父がそのようなことを誰かにされるでしょうか。天の御父は私たちの御父であることを忘れてはなりません。パウルはこのように約束しています。神はあなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。もしあなたにその意志があれば、習慣を断ち切り、常用癖に打ち勝ち、教会員にふさわしくないどのようなものからも離れることができます。アルマが警告しているように、私たちは目を覚ましていて絶えず祈らなければなりません。イザヤは警告しています。災いなるから彼らは 悪を呼んで善といい、善を呼んで悪といい、暗きを光とし、光を暗しとし、磨きを甘しとし、甘きを逃がしとする。何年か前に私はアルバカーキー氏の学校を訪れました。教師は生徒が教室に子猫を持ち込んだ時の出来事について話してくれました。大騒ぎになったことは言うまでもありません。教師はその生徒に前に来て子猫を抱いているように言いました。そこまでは良かったのですが、一人の子供がこう質問しました。その子猫はオスですかメスですか。そのことで授業を邪魔されたくなかった教師はこう言いました。どうでもいいでしょう、どっちにしたって子猫よ。けれども生徒は諦めませんでした。そして一人の子供が言いました。調べる方法を知ってるよ。もう避けて通れないと観念した教師は言いました。どうするの。すると生徒は答えました。投票で決めるのさ。皆さんはこの話を笑うかもしれませんが、警戒していないといけません。不道徳を合法化するよう法律を変えるため、それを投票によって決めることを容認するだけでなく、提唱している人たちがいるのです。それはまるで神の立法の目的や自然の法則を投票によって変えてしまうようなものです。自然の法則を否定する法律を押し通すことは不可能です。例えば重力の法則を無効にすることを評決したとしても、それに何の意味があるでしょうか。創世の前に天において定められた普遍の道徳の立法と物理学の法則があり、それらを変えることはできません。戦争によっても投票によっても道徳の標準を変えられないことは歴史が繰り返し証明しています。根本的に間違っていることや邪悪なものを法律によって認めるとしても、後に来る苦痛や罰を避けることはできないのです。それは夜が明けたら朝が来るように確かなことです。たとえ反対されようと、私たちは正しい道にとどまると決意しています。原則と福音の立法と儀式等を守ります。これらについて悪気なく、あるいは意図的に誤解されることがあっても気に留めません。私たちは変えることができないし、変えるつもりもありません。神の立法に背くとたちまち道に迷ってしまいます。家族を守り育てなければ、文明と自由は必ず消滅してしまいます。あなた方が私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかしあなた方が私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けない。罪や犯罪、あるいは盗作の牢獄に閉じ込められている人は誰でも扉の鍵を持っています。その鍵には悔い改めという文字が記されています。この鍵の使い方を知っていれば、サタンはあなたを捕らえておくことができません。悔い改めと許しという対をなす原則は、サタンの恐ろしい力をしのいでいるのです。もしあなたがふさわしくない習慣や常用兵器に縛られているなら、有害な行為をやめなければなりません。天使は教えを与え、真剣指導者は困難な時期を乗り切るように導いてくれます。悔い改めほど神の寛大さと思いやり、そして憐れみが豊かに現れているものはありません。救い主であり贖い主である神の恩子によって成し遂げられた贖罪の持つ完全な清めの力を、あなたは理解しているでしょうか。主は言われました。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることがないようにした。贖い主はこの上ない愛の行為によって、私たちが受けなくともよいように私たちの罪に対する罰を受けてくださいました。心から望む人には戻る力があります。方法があります。悔い改めは洗剤のようなものです。布に深く入った罪の汚れ、汚れであってもそれは浮き出てきます。真剣者はプロノグラフィーのおぞましい残像を取り除き、罪を洗い流してくれる解毒剤を持っています。真剣には習慣からの影響を、さらには常用壁の鎖を、それがどれほど頑丈であっても断ち切る力があります。その力は過去の過ちの傷跡を消し去ることができます。すべての啓示の中でこれほど麗しく慰めを与えてくれる言葉を私は知りません。見よ、自分の罪を悔い改めた者へ許され、死なる私はもうそれを思い起こさない。告白し罪を受けた後に、時々悔い改めの最も難しい部分となるのが自分自身を許すこと。許しとは文字通り許すことであると悟らなければなりません。 そして私は民が悔い改めるたびに私に対する彼らの過ちを許そう。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は悔い改めたにもかかわらずひどく堕落した生活から抜け出せないでいる一人の女性について話しました。彼女は今何をなすべきか大官庁に尋ねました。大官庁はその女性に旧約聖書からロトと塩の柱となったロトの妻の物語を読んで聞かせるようにと言いました。読み終わった時こう尋ねました。この物語からどのような教訓を学べますか。女性は死は悪人を滅ばされるということですと答えました。そのことではありません。スミス大官庁はその悔い改めた女性に言いました。あなたが学ぶべき教訓は後ろを振り返ってはならないということです。奇妙なことですが、ポルノグラフィーやその他清くない行いに対する最も単純で強力な予防と治療法はそれを無視し避けることです。根を張ろうとしているふさわしくない思いを心の中から消し去りましょう。清くあろうと決意するとき、その人は神から与えられた選択の自由を正当に行使していることになります。その後はスミス大官庁が勧告したように後ろを振り返ってはなりません。私は皆さんと家族の前途に平安と幸福が待ち受けていることを約束します。教会のすべての活動の究極の目的は夫婦と子供たちが家庭で幸せに暮らすことなのです。私たちにその癒しがあることを心から証しをします。その力が神聖なものであることを心から証しします。アーメン。
若い宣教師として伝道を始めてから1年余りが経った頃、啓示と聖霊について聖文や末日の使徒たちの言葉を読んでいると、あることに気づき目の覚める思いがしました。私には自分の証、とりわけ恩父と恩子についての証がなかったのです。素晴らしい両親から受けた借り物の光に頼って伝道に出ていました。両親の言葉を疑うことのなかった私には、自分自身の霊的な証を求めるという考えがありませんでした。1962年の2月の夜、テキサス州サンアントニオにおいて、私は自分で知る必要があることに気づきました。狭いアパートで静かに声を出して祈る場所を見つけ、こう祈りました。天のお父様、そこにいらっしゃいますか？私は自分で知る必要があります。その晩しばらくして、私は生涯で初めて神とイエスが実在のお方であるということを知りました。耳に聞こえる声を聞いたわけでも、天の使いを見たわけでもありません。私は皆さんと同じような方法、すなわち自分の思いに平安を告げ保証を与える聖霊の言い尽くせない賜物と啓示の霊によって知ることができたのです。その経験を通じて、目を覚まし能力を尽くして主の言葉を試すようにと勧めるアルマの言葉に対する証しを得ました。これらの主の御言葉、すなわち種は成長して木になりました。巨大な証しの木です。また続けて主の御言葉を試すことで証しの木は増え続け、聖霊を通して、また聖霊によって得られる啓示を通して、今や紛れもない証しの森となっています。アメリカ大陸を訪れた救い主は12弟子を召されました。弟子たちとその地の民へのメッセージの一つは聖霊についてでした。教えを授けられた後で救い主は翌日に戻ってくることを約束し、その場を去られました。人々は夜通し働き、救い主の話が聞けるようにできる限り多くの人を集めました。弟子たちは民を集め12組に分けると、救い主が教えてくださったことを教えました。その教えの中で最も重要なのは聖霊の大切さでした。それから人々はひざまずき祈りました。彼らの心からの望みは聖霊を授けられることでした。民に見姿を現された救い主は御父に祈りながら、 聖霊の大切さを強調されました。父よ、私が選んだこれらのものに聖霊を与えてくださり感謝いたします。父よ、どうか彼らの言葉を信じるすべてのものに聖霊を与えください。私はこのモルモン書のこの言葉からウッドラフ大官庁の次の言葉の意味をさらによく理解するようになりました。聖霊の賜物こそが人が授かることのできる最も大いなる賜物である。それは男性だけや使徒や預言者だけに与えられるものではない。それはすべての忠実な男女、キリストの福音を十分受け入れられる年齢に達したすべての子供に与えられるものである。聖霊は神界の第三のお方です。御父と御子と同様、すべてのことをご存知です。聖霊はいくつかの重要な役割を果たします。最も重要な役割は御父と御子を明かしすることです。その他にもすべてのことの真理を明らかにする、善を行うように導くという役割があります。モンソン大官庁はこの善を行うように導くという重要な役割をご自身の模範で示しています。大官庁は良い働きをしながら巡回したという主の模範に従っているのです。大官庁は人を訪ね、教え導き、救うために聖霊から与えられる霊的な促しをないがしろにしてはいけないと教えています。しかし時には必要な時に助けてくれるモンソン大官庁やホームティーチャー、姉妹たちのような人が近くにいないことがあります。そのような時に私は慰め主から慰めや指示を受けるようになりました。それは聖霊のもう一つの役割です。孫のクイントンはいくつかの先天性の疾患を持って生まれ、入退院を繰り返した末に1歳になる3週間前に亡くなりました。ジェンセン姉妹と私は当時アルゼンチンにいました。子供たちと一緒にいてお互いに慰め合えればと心から願っていました。愛する孫のそばにいてやりたいと思っていたのです。私たちには祈ることしかできませんでした。ですから熱烈に祈りました。ジェンセン姉妹と私は伝道部を巡回しているときにクイントンが亡くなったことを知りました。私たちは集会所の廊下で抱き合い慰め合いました。私たちは聖霊からの約束、すなわち人知では到底計り知ることのできない平安をいただきました。その平安は今も続いています。また息子夫婦とその子供たちの生活に言葉では言い表せないほどの聖霊の賜物が与えられるのを見ました。その時のことを語る彼らには今も信仰と平安、そして慰めが満ちています。その同じ啓示の賜物はモルモン書に対する私の証にも影響を与えました。私は幾度となくモルモン書を読み、研究、探求し、味わってきました。聖霊はこの書物の真実性と神聖さを明らかにしてくださいました。ゴードン・ B ・ヒンクレ大官庁はモルモン書を教会に書くことのできない4つの住石の1つだと呼びました。他の3つの住石はジョセフ・スミスの最初の次元と神権の回復、そして言うまでもなくイエス・キリストに対する私たちの証です。大官庁はこう説明しました。神から与えられたこれらの4つの偉大な賜物は揺るぎない住石であり、松井聖徒イエス・キリスト教会並びに会員一人一人の証と確信の礎となっています。神から与えられたこれらの4つの賜物は私の信仰と証の怒りとなり、それらは聖霊を通して与えられる啓示によって確認することができました。しかし私は少しの間これらの賜物のうちの2つに焦点を当てたいと思います。それは最初の次元とモルモン書です。意義深いことにこれらはどちらも子供たちが良い両親から生まれ、両親からよく教えられたという背景から始まっています。リーハイとジョセフ・スミスの人生には以下のような共通点があります。どちらも特別な必要があった。リーハイは差し迫るエルサレムの崩壊から自分と家族を救う必要がありました。ジョセフ・スミスはどの教会が真実かを知る必要がありました。どちらも祈っている。どちらも御父と御子の次元を受けている。どちらも書物を渡されている。どちらも福音を述べ伝えている。どちらも聖霊からまた次元や夢で啓示を受けている。そして最後に邪悪な人々によってどちらも脅かされている。リーハイとその家族はそこを立ち去り生き延びましたが、 ジョセフ・スミスは殉教しています。熱心に真理を探求する人に対し、宣教師がモルモン書をニーファイ第一書から学び始めるように進めるのはもっともなことです。この書物は主の御霊があふれています。前半の章には啓示と聖霊が預言者だけでなく、母親や父親、子供たちにも与えられることがはっきりと記されています。啓示と聖霊についてのメッセージは、モルモン書の序文で述べられている通り、モルモン書のあらゆる箇所に見出すことができます。これらの真理について預言者ジョセフはこう要約しました。モルモン書と啓示を取り去ったら、私たちの宗教はどこにあるのか。それはどこにもない。松井生徒である私たちは、啓示を通して与えられたモルモン書への証によって、この宗教と教義が真実であると確信します。御霊につける事柄は神聖であり、表現しがたいものです。私たちはアンモンのように断言します。見よ、私はあなた方に言うが、私は感じていることの万分の一も言い表せない。しかし私は証をします。聖霊は実在のお方であり、証言者、啓示者、慰め主、導き手、天からの教師であられます。私はへり下り、この真実の生ける教会、この宗教がこれら四つの住石を礎としていることを証します。イエス・キリストがまさしく住の頭石であられることを証します。トーマス・S・モンソン大官庁は主の預言者であり、私の後ろに座っている15人の男性は預言者、聖剣者、使徒、そして啓示者です。彼らは聖なる神権と王国の鍵を持っています。私は彼らを愛し、敬い、支持しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌4番、イスラエルの救い主を歌います。賛美歌の後、中央若い女性会長会第一顧問のメアリー・N・クック姉妹がお話しします。お話の後、十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老がお話しします。その後、聖歌隊が共に愛し合えを歌います。
This is the 180th Semi-Annual General Conference.
松井聖徒イエス・キリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けしています。
少し前、小さなルビーが生まれ、親族の一員になりました。可愛い顔を覗き込みながら、この世に生まれてくる前、この子は天の御父と共に住んでいたのだと感慨深く思いました。ルビーは偉大な幸福の計画を受け入れ、御父と救い主イエス・キリストに従うことを選びました。その決断のおかげで、彼女は地上に来ることを許され、死すべき状態を体験して永遠の命に向かって進歩する機会が与えられたのです。こうして霊と体が結びつき、ルビーの学びの時が始まりました。ここで彼女は自らを証明し、キリストに従うことを選んで永遠の命を受けるにふさわしいものとなるように備えることができるのです。ルビーは清い状態で地上に来ましたが、ご計画の通り、彼女は試練や誘惑に直面し、過ちを犯します。しかし、救い主の贖罪を通して、ルビーは許しと満ち満ちる喜びを受け、再び清くなることができます。それは天の御父の身元で永遠に生きる備えのできた状態です。誕生から数時間して、私はこのかけがえのない子供を腕に抱く機会に恵まれました。私は母親にこう言いました。ルビーが徳高く清く、そして名前の通り非常に尊い女性になれるように教えてあげないとね。すると母親は、今日から始めるわと言いました。今日から始めるためにルビーの母親は何をすればいいのでしょうか。父母祖父母指導者である私たちはどのように始めて、子どもたち、つまり青少年が永遠の道を歩み続けるのを助けられるでしょうか。私たちは信者たちの模範にならなければなりません。ブリガム・ヤングはこう言っています。何事であり、あれ、子供たちにしてほしくないと思っていることを自分がしてしまうようなことがあってはなりません。習ってほしいと思うことについては模範を示さなければなりません。私たちはみんなそのように良い模範を示すことによって、今日から始めることができます。信仰によって信者の模範になってください。イエス・キリストを信じる信仰と証を率先して強めることで、言葉と模範を通して子供に証をする備えをしてください。信仰の模範となる人生を送った素晴らしい母親について話しましょう。預言者ジョセフ・スミスは幼い時、母ルーシー・マック・スミスを見て神を信じる信仰について学びました。ルーシーは聖文を探求することで答えを求め、ジョセフもその信仰に倣って母と同じように聖書に導きを求めました。ルーシーはまた祈りを通して個人的に主の助けを願い求めることによって家族の問題を解決しました。ある日、宗教のことで家族の意見に食い違いが生じた時、ルーシーは近くの美しい山桜の森へ行き、主に祈りを捧げたと言っています。ジョセフが骨髄炎で危うく片足を失いかけたことや、ジョセフの姉ソフロニアが発疹チフスで命を落としそうになったことがありましたが、ルーシーは家族が健康上の問題に直面した時も大いなる信仰を持って祈りました。ソフロニアの病気についてルーシーはこう書き記しています。私は子供を見つめました。夫と私は手をしっかりと握り合い、ベッドの脇にひざまずいて、私たちの苦悩と懇願を主に注ぎ出しました。ソフロニアは助かりました。ルーシーの子供たちは母親が信仰を込めて祈る姿を、そして祈りの答えを受ける姿を頻繁に目撃していたに違いありません。ルーシーは導きを求め信仰を込めて祈りました。ジョセフも森に入り、母のように主からの答えを求めながら信仰を持って祈りました。私たちもルーシーのようにイエス・キリストを信じる信仰と証を強める方法を模範によって子供や青少年に示さなければなりません。それには個人的に、また子供と一緒に聖文を学び祈ることによって自らの信仰と証を強める必要があります。ルーシーと違い、私たちに与えられているのは聖書だけではありません。私たちには永遠の道へ安全に導く聖文のと預言者の言葉が与えられています。モルモン社からはしっかりと鉄の棒につかまりながら歩む人々について学びます。鉄の棒は神の言葉を指しています。誘惑に満ちた今日の世の中で、サタンは私たちが神の道から外れるよう巧妙に働きかけるので、御言葉にしっかりとつかまりながら歩むのは決して楽なことではありません。私たちが片方の手を鉄の棒にかけ、もう片方の手を世に預けて歩むならば、道を見失うという危険に子供や青少年をさらしてしまいます。一貫した模範を示さなければ、ヤコブの言葉のように私たちは良くない手本を示して子供たちの信頼を失ってしまうでしょう。父母、祖父母、そして指導者の皆さん、皆さんのメッセージは明瞭でなければなりません。明瞭なメッセージは両手を鉄の棒に置き、 聖文の真理と待ち位の預言者の言葉に込められた真理を実践して初めて与えることができるものです。皆さんはルーシーのように将来預言者になる子供を育てているわけではないかもしれません。しかし将来の指導者を育てていることは確かですし、皆さんの行いが子供の信仰と密接に関連しているという点では彼女と同じです。次に清さにおいて信者の模範となってください。清くなる方法は救い主の食材の他にはありません。私たちがそれぞれ清くなる過程は信仰、悔い改め、そして最初の制約であるバプテスマから始まります。子どもたちがバプテスマの制約に従って生活する助けとなるようロバート・ディ・ヘイルズ長老はこう助言しました。バプテスマの水から出た瞬間、人は世から出て神の王国へ入るのだと子どもに教えてください。制約により子どもたちは主の戒めに従うことに同意するのです。制約を交わすと神に対する決意を重んじるという厳格な義務を負います。交わした制約を守るためにはその妨げとなるような活動や好きな物事を諦めなければならないのです。制約を交わすのは神聖な義務であること、また制約を守ることによって清さという祝福が得られることを青少年が理解する上で和行動の強さのためには非常に素晴らしい資料です。待ち位の預言者の言葉が載っています。待ち位の預言者の言葉、すなわち鉄の棒は青少年を細くて狭い道に安全に導き、進歩を遅らせるサタンの罠から逃れさせてくれます。この冊子には従順になって徳高いこと好ましいことを求めるときに与えられる多くの祝福についても書かれています。親の皆さん、この冊子を個人でも入手して頻繁に読んでください。自分自身でも標準を守りましょう。福音について青少年と心を込めて話し合ってみてください。彼らが自ら標準を守りたいと願い、標準の意味と目的が分かるようになるでしょう。娯楽とメディアの項と服装と外見の項に掲載されている教会の標準は世の標準と異なり、その違いは大きくなる一方ですので、極めて取り組みがいのあるものになるかもしれません。私たちは自身が選ぶメディアを通して徳高いこと好ましいことの模範とならなければなりません。家庭に持ち込むメディアによって御霊に対する感受性が鈍ったり、家族や友達との関係に悪い影響が生じたり、福音の原則にそぐわない優先順位が描写されたりしないよう注意しなければなりません。インターネット、ソーシャルネットワーキング、携帯電話、テレビゲームやテレビに長い時間を費やすと、実り良い活動や貴重な人との交流の機会を逃すということを子どもが理解できるよう、私たちは模範によって示すことができます。私はまた自身の服装と外見によっても徳高いこと好ましいことの模範となります。制約の民として、私たちには自分の体を大切にし守り、適切な衣服を身につける責任があります。神の宮であり賜物である自分たちの体を大切にすべきだということを子どもや青少年が理解できるよう助けなければなりません。私たちは慎みのない衣服、つまり体にぴったりしすぎる服、透けて見える服、露出度の高い服などを買わない、または着ないことで模範を示します。主と交わした制約を守る人は神を愛しているので、また約束された祝福があるので、いつでもどのようなところにいても従順でいられるように努力します。ある晩、夫と散歩していると屋外結婚披露宴の会場のそばに通りかかりました。知らない人たちでしたが、徳高い人たちであることがすぐに分かりました。素晴らしい音楽や服装が選ばれていました。美しい花嫁のドレスはどこから見ても慎み深く、花嫁の付き人の服装も同様でした。この家族はその日の神聖さに世の方法を取り入れないことを選んだのです。ここで教会の素晴らしい青少年に向けて話します。皆さんが友達、教師、指導者、家族に義の模範を示していることに感謝します。皆さんの多くは家族でただ一人の会員です。たった一人で教会に出席している人もいるでしょう。皆さんの決意と義の模範は称賛に値します。辛抱強く、これからも正しい生活を続けてください。皆さんは多くの人から助けを受けることができます。トーマス・S・モンソン大官庁は、模範的な家族であっても心から関心を示してくれる善良な人の助けをいくらでも借りることができますと言っています。自分のワードやステークを見渡して、信者の模範となっている指導者や友達を見つけ、その人たちから学んでください。私も若い女性の時、信者の模範となる人を見つけました。両親もそうでしたが、カーマおばさんもその一人でした。私が16歳の時に、おばさんがステークの標準の夕べで話してくれたことをはっきりと覚えています。純潔を保つことと神殿結婚にふさわしくあることの大切さを教えてくれました。私は彼女の証に深く感動しました。 おばさんが徳高い生活を送っていることは小さい時から見ていたので、その教えがおばさんの生き方と矛盾していないことが分かりました。彼女の模範に従いたいと思いました。若い男性と若い女性の皆さんは今日から始めて、信仰と純潔において信者の模範となることができます。聖文研究と祈りを通して、日々信仰と証を強めてください。バプテスマの時に交わした誓約を守っていれば、清さを保ち、聖霊の導きを受けるにふさわしくなることができます。皆さんは今日から始めて人々の模範になれるのです。それにいつか、皆さんが私の可愛いルビーにとって模範となる時が来るかもしれません。今、ルビーは永遠の命へ向かう道にあって、素晴らしいスタートを切りました。ルビーの両親は信者の模範になるという新たな決意を持って毎日を始め、家庭で義の模範を示しています。ルビーが選択の自由を行使し、その道に従ってくれることを望んでいます。幸福の計画に感謝します。それがルビーも私たちも皆再び清くなって、天の御父のもとで永遠に生きられるようになるための唯一の方法であることを明かしします。私たちが皆今日から始められますように、イエス・キリストの皆により、アーメン。
天の父は私たちに2つの伝達経路を与えてくださっています。個人の経路と真剣の経路と呼ぶことができるでしょう。これらの極めて重要な2つの伝達経路について、全ての人が理解し導きを受けるべきです。個人の経路では、直接天の御父に乗り、御父はご自分が設けられた手段によって他の人を介さずに答えてくださいます。私たちは天の御父にキリストの御名によって祈り、御父は聖なる御霊やその他の方法を通して答えてくださいます。聖霊の使命は御父と御子について明かし、私たちを真理に導き、なすべきことをすべて示すことです。この聖なる御霊を介した天の御父との個人的な伝達経路こそ、真理についての私たちの証と知識と愛にあふれる天の御父からの個人的な導きの源です。この伝達経路は御父の驚くべき福音の計画に欠かせないものであり、これによって私たちは真理について個人の証を受けることができるのです。聖霊による天の御父への個人的な直接の伝達経路は個人のふさわしさに基づいています。これは極めて重要なものであるため、安息日ごとに聖餐を受けることで誓約を更新するように命じられています。こうしていつも主の御霊を受け、その導きを受けられるという約束にふさわしくなるのです。この主と個人的に交わる伝達経路について、私たちが信じ行っていることは他のキリスト教徒たちと似ています。彼らも神と人との間を仲介する人間は必要ないと主張しています。その理由はマルチン・ルターが万人祭司と呼んだ原則の下で、全ての人は直接神に近づくことができるからです。これについては後でもう少しお話しします。個人の経路は個人的な決断を下すときや家族を管理するときに最も重要なものです。残念なことに教会の会員の中にはこの個人の経路の必要性を軽視している人がいます。預言者による指導、すなわち真剣の経路は確かに重要ですが、そのため個人の経路を通じて霊感によって自分で下すべき個人的な決断を自分に代わって真剣指導者に下してもらおうとする人がいます。真剣の経路は主に教会の問題について天から導きを受けるために働きます。個人的な決断や家族の管理は基本的に個人の経路を用いるべき問題です。天の御父と直接交わるこの尊い個人の経路に関して覚えておくべき注意事項をさらに2つ加えたいと思います。第一に、真剣の経路がなかったら個人の経路は機能しないということです。神から人への伝達手段である聖霊の賜物は真剣の鍵を持つ者によって認められたときに、真剣の権能によって授けられます。単に望んだり信じたりするだけで得られるものではありません。そしてこの御霊を絶えず伴侶とするためには、 毎週安息日に聖餐をふさわしく受け、従順と奉仕についてのバプテスマの誓約を更新する必要があるのです。同様に、もし神権の経路に不従順であったり、神権の経路と調和していなかったりするなら、直接の個人の経路を通して確かな意思疎通を図ることはできません。天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないと主は宣言しておられます。残念なことに、神の戒めを破っている人や神権指導者の勧告に従っていない人が、自分はある戒めや勧告に従わなくてもよいと神から示されたのだと断言することがよくあります。そのような人は啓示や霊感を受けているのかもしれませんが、それは神から来るものではありません。悪魔は偽りの父であり、巧みに模倣することによって神の技をくじこうと絶えず機会を狙っています。天の父が聖霊を通して直接私たちに御心を伝えてくださる個人の経路と異なり、神権の伝達経路には救い主イエス・キリスト、主の教会および主の任命された指導者という仲介者が加わる必要があります。主は贖いの犠牲を捧げてくださったので、贖いの祝福を受けるための条件を定めてくださいました。その条件を示すために、私たちには戒めと儀式が与えられています。私たちは誓約を交わして約束された祝福を受ける資格を得ます。祝福はすべて自分の行えることをすべて行った後に、主の憐れみと恵みによってもたらされます。イエス・キリストは地上での務めを果たされた間に、ご自分の名前を有する神権の権能を授け、同じくご自分の名前を有する教会を設立されました。そしてこの最後の神権時代に、預言者ジョセフ・スミスに対する天使たちの働きを通して、主の神権の権能が回復され、主の教会が再び設立されました。この回復された神権と再び設立された教会こそ、神権の経路の核心となるものです。この神権の経路を通して、神は過去の時代に聖文を通してその子供たちに語ってこられました。またこの経路によって、神は現在生ける預言者と使徒と、その他の霊感を受けた指導者の教えと勧告を通して語られます。この経路によって私たちは必要な儀式を受け、主の教会で奉仕する召しを受けます。主の教会という経路と主の神権という権能を通じて、私たちは主の技を成し遂げるために不可欠な共同作業に携わる特権に預かっているのです。これには福音を述べ伝え、神殿や礼拝堂を建て、貧しい人を助けることが含まれます。この神権の経路に関して私たちが信じ行っていることは、一部のキリスト教徒の主張と似ています。正当な権能による儀式が不可欠であり、それらはイエス・キリストによって権能と権限を与えられたものによって執行されなければならないという主張です。私たちも同じことを信じていますが、その権能をどこから受けているかという点で他のキリスト教徒と異なっています。私たちの教会の会員や以前会員だった人の中には、神権の経路の重要性を認めていない人がいます。そのような人々は教会とその指導者とプログラムの重要性を軽視しています。個人の経路だけに頼りながら我が道を行き、教義の意味を自分勝手に解釈し、預言者の教えに反し、教会に対抗する組織を率いていると主張しています。このような行いには今日、軽蔑的に組織的宗教と呼ばれているものに対する敵意が映し出されています。組織的宗教の必要を否定する人は、時の中間にご自分の教会とその役員を組織し、現代にそれらを再び組織された主の技を拒んでいます。神の権能によって設立された組織的宗教は不可欠なものであり、使徒パウロも次のように教えています。それは生徒たちを整えて奉仕の技を成し、 キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。私たちは皆、主のしもべは主の声であるという現代の啓示における主の宣言を覚えているべきです。極めて重要な真剣の経路に頼ることに関して覚えておくべき注意事項を2つ付け加えたいと思います。第一に、真剣の経路によって個人の経路の必要性がなくなるわけではありません。私たちは皆真理について個人の証を必要としています。信仰が成長する過程においては、必然的に両親や教師、真剣指導者など他の人々の言葉や信仰に頼ります。しかし、もし真理について個人の証を得るのに、ある特定の真剣指導者や教師に頼り切ったままで個人の経路を通じて証を得ないならば、その人物の行いによって信仰を失う危険性がいつまでも続くことになります。真理についての成熟した知識や証を得るには、人の仲介に頼って自分と天の御父をつないでもらうべきではありません。第二に、個人の経路と同様、真剣の経路は私たちがふさわしく従順でなければ十分に、また適切に機能しません。もし神の戒めに甚だしく背き続けるならば、神の御前から断たれると多くの聖句が教えています。そのようなことが起こると、主とそのしもべたちは霊的な助けを与える力を厳しく制限され、私たちは自分で助けを得ることができなくなります。主のしもべは御霊と調和していることの大切さが浮き彫りになった例を歴史の中に見ることができます。若き預言者ジョセ・スミスは、怒っている時や冷静さを失っている時には翻訳することができませんでした。デビッド・ホイットマンは次のように回想しています。ある朝、ジョセフが金版の翻訳に取り掛かろうとしていた時、家のことで問題が起こり、ジョセフはそれに腹を立てた。妻のエマがしたことが原因だった。オリバーと私は先に2階に上がり、間もなくジョセフもやってきて翻訳にかかった。ところが全く進まなかった。ただの一言も翻訳できなかったのである。そこでジョセフは階下におり、外へ出て果樹園行き、主に祈った。1時間ほどしてから帰ってきて、ジョセフはエマに許しを求めた。そして再び2階に戻ってきたが、それから翻訳はすべて順調にいった。ジョセフは謙遜で誠実でなければ何も翻訳できなかった。天の御父がご自分の子供たちと交わるために設けておられる両方の経路の必要性についての例をさらに述べて、この話を締めくくります。ご自分の子供たちの不死不滅と永遠の命をもたらすという御父の目的を成し遂げるために、どちらの経路も不可欠なものです。昔の聖文にこの必要性について述べている話があります。義理の父親のエテロがモーセに、あまりに多くのことをなそうとするべきではないと助言を与えた話です。民は神に伺うとして、また相互の間を裁いてもらうために、朝から晩まで真剣指導者に頼っていました。私たちがしばしば注目するのは、裁く者たちに委任して個人的な揉め事を処理させるようにとエテロがモーセに助言したことです。しかしエテロはモーセに個人の経路の大切さについて次のような助言も与えています。あなたは彼らに律法と儀式を教え、彼らの歩むべき道となすべきことを彼らに知らせなさい。つまり、すべての質問を真剣指導者のもとに携えていくことのないように、モーセに従うイスラエルの子らに教えなさいということです。戒めを理解して、ほとんどの問題を自分で解決するように霊感を求めるべきなのです。最近のチリでの出来事は、両方の経路の必要性を示しています。壊滅的な地震があったチリでは、教会員の多くが家を失い、家族も失いました。多くの人が自信を失いました。私たちの教会には、そのような災害に対処する備えができているため、速やかに食料などの物質的な援助を提供しました。チリの生徒たちは、自分たちの物質的な必要に応える主の教会とその指導者を通して主の声を聞きましたが、真剣の経路がどれほどうまく機能しても十分ではなかったのです。それぞれの会員が祈りによって主を求め、慰めと導きのメッセージを直接受ける必要があったのです。それは求めて耳を傾ける人に聖なる御霊を通じてもたらされるものでした。 伝道活動もまた両方の経路を必要性を示します。宣教師に召される男女はふさわしく熱心で真剣の経路を通して受けてきた教えと個人の経路を通して受けてきた証があるからです。彼らは真剣の経路を通して召されます。その後主の代表者として主の経路の指示のもとに求道者を教えます。真理を心から求める人は聞きます。そして宣教師はメッセージが真実であることを個人の経路を通して自分で知るために祈るよう求道者に勧めます。最後の例はこれらの原則が家庭と教会における真剣の権能というテーマにどのように当てはまるかを示すものです。教会におけるすべての真剣の権能はふさわしい真剣の鍵を持つ人の指示のもとで機能します。これが真剣の経路です。しかし家庭を管理することに関しては真剣の鍵を持つ人から承認を得る必要はなく、父親であれ、一人で子供を育てる母親であれ、家族の事柄について権能を行使します。それは個人の経路に似ています。もし天の父がご自分の子供たちのために用意された計画の通りに成長を遂げ人生の目的を達成しようとするなら、家庭生活と個人の生活において両方の経路が機能していなければなりません。個人の経路と真剣の経路の両方を適切なバランスで用いて成長する必要があります。個人の宗教上の行いがあまりにも個人の経路に頼ったものであるならば、神の権能の重要性を消し去ってしまいます。真剣の経路に頼りすぎているなら個人の成長が損なわれてしまいます。永遠の目的を達成するために私たちには両方の経路が必要です。回復された福音は両方について教え、回復された教会は両方を提供しているのです。私は主の預言者トーマス・エスモンソン大官庁について明かします。大官庁は真剣の経路を管理する鍵を持っています。また主イエス・キリストについても明かします。この教会は主の教会です。私はこの回復された真理福音について明かします。その真理は天の御父への尊い個人の伝達経路を通して一人一人が知ることのできるものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
beautiful. We express our appreciation.
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナク合唱団とこの部会の和者に感謝しています。これから愛する預言者トーマス S. モンソン大官長のお話を伺います。大官長のお話の後、この部会を閉会するために聖歌隊がいざ救いの日を楽しまんを歌います。閉会の祈りは70人のカルロス A. ゴドイ長老です。この大会の最後の部会は午後2時に開会します。
This has been a marvelous session.
素晴らしい部会でした。教会の大官長になった時、私は言いましたが、一つの役割を担いますと。タバナクルのアドバイザーになります。私のこの聖歌隊は非常に誇らしく思います。ある時ある人が、兄がですね、お前を誇りに思うよと。でも一つ言っておきますが、ピアノについてですね、ピアノを弾きなさいと姉が言ったんですね。これから誕生会に行きますよという、子供の歌を弾きました。彼女について考えています。そして父についても、私に影響を与えてくれた全ての中央幹部の方々、また夫を亡くした姉妹たち、またごちそうを焼いて持ってきてくださった方や、必要な時にお金を助けてくださった方、
When I crept into the nursing home.Held her hand.
そしてある時、養護施設にいる年老いた女性を訪問したことがあります。彼は来てくれるよと、その方は私について話してくれました。どうして彼女をそのような期待を裏切ることができるでしょうか。美しい音楽はそのように私の心を奮い立たせてくれます。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは真理と希望の愛のメッセージを聞いてきました。私たちの思いは、私たちの罪をあがない、生き方を教え、祈り方を教え、自らの行動によって奉仕の祝福を教えてくださった私たちの主なる救い主イエス・キリストに向いています。ルカ伝の17章に主についてこう記されています。イエスはエルサレムへ行かれるとき、サマリアとガリラヤの間を通られた。そしてある村に入られると、重い皮膚病にかかった10人の人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ち止まり、声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は 自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。イエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか？他の9人はどこにいるのか？神を褒めたたえるために帰ってきた者はこの他国人の他にはいないのか？それからその人に言われた。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ。神の介在により、この重い皮膚病にかかった者たちは半生半死の残酷な状態から救われ、新しい命を与えられました。主は感謝をした一人を褒められましたが、感謝しなかった9人については失望されました。兄弟姉妹、私たちは祝福に感謝することを覚えているでしょうか？心からの感謝は祝福に気づかせてくれるだけでなく、天の扉を開いて神の愛を感じられるように助けてくれるのです。ゴードー・ヒンクレー大館長は言いました。感謝しながら生活すれば、うぬぼれや心配や利己心から解放され、本当の自分に似つかわしい生活を祝福してくれる感謝の精神で生きられます。聖書のマタイ伝にも感謝の話が記されています。ここでは救い主がある気持ちを表現されています。主は3日間荒れ野をお歩きになり、4000人以上の人が主に従い共に歩いていました。主は彼らのことを哀れに思われました。3日間何も食べていなかったからです。主の弟子たちはこう尋ねました。弟子たちは言った。荒れ野の中でこんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れましょうか？私たちの多くと同じように、主の弟子たちも欠けているものだけを見ていたのです。イエスは弟子たちに、パンはいくつあるかと尋ねられました。弟子たちは、7つあります、また小さい魚が少しありますと答えた。そしてイエスは群衆に地に座るようにと命じ、7つのパンと魚を魚を取り、感謝してこれを裂き弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けた。主はそこにあったものに感謝されました。そして奇跡が起こりました。こうあります。一同の者は食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると7つのカゴにいっぱいになった。誰でも祝福ではなく欠けている者の方にだけ注目してしまった経験があります。ギリシャの哲学者エピクテトスは言いました。知恵のある人は持っていないものについて嘆くことはせず、持っているものを喜ぶのだ。感謝は天の原則です。主は預言者ジョセフ・スミスに与えた啓示を通して宣言されました。あなたはすべてのことについて主なるあなたの神に感謝しなければならない。またすべてのことの中に神の手を認めないもののほかに、人はどのようなことについても神を怒らせることはない。すなわち他のどのような人に向かっても神の激しい怒りは燃えない。モルモン書で、私たちは神が授けてくださる多くの憐れみと祝福を日々感謝しながら生活するように言われています。時間をとって祝福について考えるなら、どのような状況の人でも感謝するべきことがたくさん出てくるはずです。今地球は素晴らしい時を迎えています。今日の世界には悪いことが多くありますが、正しく良いこともたくさんあります。子供を愛し、子供のために犠牲を払っている夫婦がいます。気遣い助けてくれる友がいます。教えてくれる教師がいます。 人生を祝福してくれるものは無数にあるのです。いつまでも悲観的な考えをするのをやめ、心の中に感謝の気持ちを育てるなら、自分自身を奮い立たせ、人々を勇気づけることができるのです。感謝を忘れることが重い罪の一つだと言うならば、感謝することは最も偉大な徳の一つにあるに違いないでしょう。感謝は最も偉大な徳であるばかりか、その他すべての徳の生みの親でもあると言った人がいます。心の中に感謝の気持ちを育てるにはどうすればよいでしょうか。第6代大官庁のジョセフ・F・スミス大官庁はこう答えています。感謝する人の目には感謝するべき良いことが大きく映り、悪いことが小さく映っています。彼の愛は嫉妬に打ち勝ち、彼の光は生活から闇を追い払うのです。さらにこう続けています。傲慢な心は感謝する心を打ち砕き、代わりに利己心を植え付けます。人は愛と感謝に満ちた人のそばにいる方がずっと幸福です。生活の中でよく祈ることを通して、神と人に対する感謝の気持ちを育てることに、私たちはどれほど心を注ぐべきでしょうか。スミス大官庁は、感謝するために生活の中でよく祈ることが大切だと述べています。物質的なものがあれば人は喜び感謝するでしょうか。一時的にはそうでしょう。でも深く永続する喜びと感謝をもたらすものはお金では買えません。例えば家族、福音、友人、健康、才能、周りの人から受ける愛はお金では買えません。残念なことに、私たちはこれらの人やものをあって当たり前だと思ってしまいます。イギリスの作家オルダス・ハクスリーはこう書いています。たくせいの人は物事を当たり前だと思うことにかけてはほとんど無限の才能がある。最も感謝するべき人をいて当然だと思うことがよくあります。手遅れになる前にその感謝を表そうではありませんか。愛する人を亡くした一人の女性がその後悔の念をこう述べました。幸せだった日々を思い出しながらたびたび思うのは、もっと言うべきだったのにほとんど言えなかった感謝の言葉を今あの人の耳元で囁くことができればということです。愛する人を失うとき、必ずと言っていいほど後悔の念が生じます。頻繁に愛と感謝を伝えることによって、そのような後悔の念を人としての力の及ぶ限り最小限にとどめましょう。いつ手遅れになるかは誰にもわからないのです。感謝の心を持つには、天の御父からもたらされる祝福や周囲の人がもたらしてくれるすべてのことに感謝の気持ちを表すことが大切です。これには意識的な努力が欠かせません。少なくとも感謝の心を育み、本当に身につけるまではそうです。感謝を感じ伝えるつもりではあっても、忘れたり時間を取らなかったりすることがよくあります。感謝しているのに伝えないのは、プレゼントを包んでいるのに渡さないようなものだと言った人がいます。日々の生活の中で試練や問題に直面するとき、祝福に目を向けるのは難しくなります。でも熱心に探し一生懸命に見出そうとするならば、どれほど多くを与えられているかに気づき、実感することができるのです。ある家族の話を紹介します。大きな試練の中で祝福に気づくことのできた家族です。これは私が昔読んでそのメッセージが良かったのでずっと保管していたものです。書いたのはゴードン・グリーンで、アメリカの雑誌に50年以上前に掲載されました。ゴ ゴードンはカナダの農場で育ちました。ゴードンと彼の兄弟たちは学校からすぐに帰宅しなければなりませんでしたが、他の子供たちは野球や水泳をしていました。ゴードンの父親は子供たちに働いていれば将来必ず見返りがあることを理解させていました。それは特に収穫の時に実感できました。家族で感謝祭を祝い、父親の指示のもとで子供たちは家にあるものを全部調べたのです。感謝祭の朝、父親は子供たちを連れて地下室に行き、リンゴの入った樽や砂糖大根の入った容器、砂の中に詰めた人参、山積みにされたジャガイモの大袋、豆、コーン、サヤエンドウ、ゼリー、イチゴ、その他の瓶詰めでいっぱいの棚を見せました。父親は子供たちに全部数えさせました。次に納屋へ行き、干し草が何トンあるか、穀物蔵にどれだけ穀物があるかを調べさせました。子供たちは牛、豚、鶏、七面鳥、ガチョウを数えました。父親は必要なものがあるか確認したいと言ったのですが、本当はその祝日に神がどれほど家族を祝福し、子供たちの長時間に及ぶ労働に報いてくださったかを示したかったのだということが子供たちには分かりました。最後に母親が作ってくれたごちそうのテーブルにみなれついたとき、彼らの心は感謝で満たされました。しかしゴードンが言うには、これまでで最も感謝した感謝祭の思い出は、感謝するべきことが何もないと思われた年の感謝祭でした。その年は順調に始まりました。去年の干し草の残りがあり、種も多く、出産を控えた豚が4頭いて、父親には農家の憧れの干し草を摘む機械をいつか買うための貯金も少しありました。またその年、彼らの町に初めて電気が通りました。ただしゴードンの家には電気を引く余裕はありませんでした。ある夜、ゴードンの母親がたくさんの洗濯をしていると、父親が入ってきて洗濯を交代し、妻に少し休んで編み物をしてはどうかと言いました。君は眠っている時間よりも洗濯している時間の方が長い。契約を少し緩めて我が家も電気を引くべきだろうか。母親は期待で胸が高鳴りましたが、干し草積み木が買えなくなることを思うと目から涙がこぼれました。その年、彼らの家の前にも電柱が立ちました。派手ではありませんでしたが、一日中働いてくれる洗濯機を買い、すべての部屋の天井に電球をぶら下げました。灯油式のランプは使われなくなり、ろうそくの芯を切ることも、すすけたランプのホヤを洗うこともなくなりました。ランプは屋根裏の物置に静かに置かれました。彼らの農家に電気が通ったことは、その年彼らが経験した最後の喜ばしい出来事でした。収穫物が土から出始めたちょうどその時期に大雨が降り始めました。ようやく水が引いた時には植物はどこにも残っていませんでした。彼らはまた種を植えました。しかしさらなる大雨が作物に被害をもたらしました。ジャガイモは泥の中で腐りました。彼らは手放すつもりのなかった数頭の牛とすべての豚と他のすべての家畜を売りましたが、大した金額にはなりませんでした。他の農家も皆同じようにしたからです。その年彼らが収穫できたのは、なんとか嵐を生き延びた少しの株だけでした。そしてまた感謝祭の季節が来ました。母親が言いました。今年は感謝祭はできないわ。ガチョウ1羽でさえないのだから。しかし感謝祭の朝、ゴードンの父親は農作業を持って帰って母親に料理するように言いました。母親はウサギの肉は硬くて料理に時間がかかると言いながら、不精不精料理を始めました。やっとのことでウサギの肉と嵐を生き抜いた株がテーブルに並びました。子供たちは食べようとしませんでした。ゴードンの母親は泣きました。そして父親は奇妙なことをしました。彼は屋根裏へ行き、オイルランプを持ってきて テーブルに乗せて火を灯し、子供たちに電気を消すように言いました。ランプの光しかなくなった時、みんな以前はこれほど暗かったことを信じられませんでした。電気の明るい光がなかった頃、どうやって物を見ていたのだろうとみんな不思議に思いました。食事を祝福し、みんなで食べました。ごちそうを食べ終え、みんなで静かに座りました。ゴードンはこう書いています。古いランプの薄明かりでもまたはっきりと見えるようになった。素晴らしい食事だった。ノウサギは七面鳥のようだったし、カブは最高だった。我が家は乏しかったが、とても豊かだった。兄弟姉妹、感謝を表すことは親切で素晴らしいことです。感謝を行動で示すことは寛大で気高いことです。しかし常に感謝を心に抱いて生きることは私たちを天に届かせてくれるのです。今朝の締めくくりに、感謝すべきすべてのことに加えて、私たちの主なる救い主イエス・キリストへの感謝を生活の中で常に映し出すことができるようにお祈りします。主の栄えある福音は人生の大きな疑問に答えます。人はどこから来て、なぜここにいて、死んだ後人の霊はどこへ行くのだろうか。この福音は闇の中を生きる人々に神の真理の光を届けます。主はいかに祈り、いかに生き、いかに死ぬべきであるかを教えられました。主の生涯は愛の遺産です。主は病めるものを癒し、虐げられたものを抱き上げ、罪人を救われました。最後に主は一人で立たれました。人たちは疑い、一人は裏切り、ローマの兵士はその脇を突き刺し、怒った群衆は主の命を取りました。ゴルゴタの丘から今でも主の憐れみの声が聞こえます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。悲しみの人、悲哀を知っているこの人は誰でしょう。この栄光の王、主の主は誰でしょう。そのお方は私たちの主、救い主、神の御子です。救いの源です。私についてきなさいと招き、あなたも行って同じようにしなさいと教え、私の戒めを守るべきであると訴えられます。主に従い、主の模範に倣い、主の御言葉に従いましょう。それと同時に感謝という神の賜物を主に差し出しましょう。私たちが個人の生活で感謝という驚くべき徳を映し出せますよう、心から誠実に祈ります。感謝が今も永遠にも私たちの心に染み通りますように、イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。 私たちの愛する御目深き天のお父様、この部会の終わりに私たちは心に感謝を抱いています。私たちがお父様の御手により受けているたくさんの祝福に感謝しています。回復された福音、そして家族に生ける預言者に感謝しています。また十二使徒に感謝しています。彼らに祝福がございますように。この部会を後にするとき、私たちがあなた様の御霊を受けますよう祝福してください。正しいことを行うことができるように助けてください。へりくだりイエスキリストの皆によりお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast of the 100th
アズス聖徒イエスキリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボレビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。